京都ハッピー NPO。 さあ、毎回京都で活躍する NPO や市民グループの方をゲストにお招きして、ご活動や思いをお届けしております。この番組京都ハッピー NPO、 本日も始まりました。今回は先週に引き続き特別版ということで、いつもナビゲーターとコメンテーターを務めているこの私たち2人がお届けします。1人はナビゲーターを務めております京都三条ラジオカフェの藤本薫です。そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日、放送されている日が12月24日クリスマスイブになります。何か真鍋さん、クリスマス の思い出とかありますか？
思い出というか、今日ですね、
はい、
12月24日、有馬記念と M1 の配布決勝、もう
なんて
これですね。この後3時からですね。楽しみすぎますね。
そういう実況の人に聞こえてきました。じゃあ楽しみが盛りだくさんなこの番組、はい、皆さんもこれからの30分間どうぞお楽しみにお聞きください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、改めまして京都ハッピー NPO、本日は京都三条ラジオカフェの藤本と、
はい、コメンテーターの真鍋拓司で、番組のこれまでを振り返り、これからを語ってまいります。
はい、よろしくお願いいたします。前回は土坂さんにご出演いただきまして、うん、土坂さんはもう当初から関わってらっしゃるので、うん、その経緯等々お伺いしてきましたが、真鍋さんと私は、割合まあそこからの歴史でいうと最近、
うんうんうん、
この番組に出演させていただくようになりました。
はいはい、番組自体は何年に始まったんでしたっけ？
2003年の4月だから、
もう2020年、
20年、そうなんです。
そっか、はい、そんな番組なんだ。そう
当時は土曜日に生放送でお届けもしていたりとかして、そこからしばらくして、うん、NPO 市民活動の実際にされている方々を毎週ゲストにお招きして放送するというような形になりまして、延べ2000組近くの方にゲストに出演いただいたことになるという、なんと長い歴史を持つ番組になりますが、関わりの経緯としては真鍋さんをどのくらいからどんな形で伺っていいでしょうか？
僕が関わりだしたのが、京都 NPO センターに入職した2016年、はい、なので僕も7年。
そうか、京都 NPO センターに入職されてからの年月とともに、
うん、そうですね、もう、あ、そうですね、入ったのが2016年の2月で、
はい、
もうその月からに先輩の、職員とについていって、番組に入って、でも多分その次の回から一人でみたいな、
なかなか
感じでした。
はい、背中を押されたわけですよね。
はいはい、
どうですか、その当時と、まあ、今との振り返って、こう出演の仕方みたいなものって変わっていきました？
そうですね、まあ、立場とかは変わらずだったんですが、もともとラジオ好き、僕自身がもうラジオ普段から聞いているので、
はい、
このスタジオをここで ラジオできるんだみたいな、なんかこう 生で見れた感動がなんかまだ覚えてますね。
いや、嬉しい。やっぱりこう聞いている時って大体まあ家で聞いてたり、一、うん、人の時に聞いてたりするけれども、はい、ここでやってるのは複数人の場合はみんなで、この機材もあって、ね、ミキサーさんもいらっしゃってやってるから、うんうん、ラジオ好きの方としてはもう現場にいてるし、しかも自分が喋っているっていうところ、
そう、もうなんか写真でしか見たことない、その芸人さんのこうラジオでこうホームページに上がってる写真で、あ、こんな感じなんだ、でこう1枚の写真でしか見てこなかったのが、そう、実際に見て、で自分も入ってそこで喋ってるみたいなのが、なんかふわふわしながら 撮ってましたね。
その実際に喋るところっていうのも、うん、いやこんなに難しいんだって思いますし、うん、多分真鍋さんもそうだと思うんですけれども、もう一つ真鍋さんとしては京都 NPO センターさんとして、うん、あのゲストコーディネートも長年、ね、はい、務めていただいております、うん、そのあたりのこうコーディネートを振り返って、うん、あのどういったこうそこにあのことをしてらっしゃるのかっていう舞台裏も伺いたいなと思ってます。はい
は
い、
そうですね、まあ、この、ラジオをきっかけに僕らもその団体とつながれるみたいなことでこう活用させてもらってることも割とあってですね、あの普段僕ら市民活動総合センターにいて、そこの、まあ、なんでこう割と待ち構えてるというか、
場所があるからこそ、
うん、場所があってそこに団体さんが来てくれてつながれるなんですけど、はい、そこに来てくれなかったらつながれないわけなんですよね。で、でも僕ら自身は活動してて、あそこ面白い、すごくいい活動してるなと思ってた時に、あのラジオが番組あるんですけど出ませんかっていうのがすごくこうつながりやすい。で実際にその人とここでお会いして、あの対面してどんな人かが分かるみたいなことで、その後の授業につながったりとかっていうようなあのことでコーディネートを、まあ、させてもらったりとか、まあ、あとはあのこのラジオ番組で実際に、はい、自分の言葉で自分たちのことを発信するっていうこと自体が、まあ、なかなかやっぱ大変団体さんもあのやっぱ緊張されて言っていて、はい、でもなんかこれをやることで自分たちの活動を振り返ったりとか言語化したりみたいなことでも、うん、なんか団体さんには使ってもらえてるのかなっていうふうには思ったりしてます。
うん、それで言うと本当にあの番組自体は30分なんですけれども、うん、その前の打ち合わせしかり、うん、収録終わった後のやり取りしかりって、うん、結構そのあたりがまた重要だったりするんですよ、うん、はいはい、楽しいですよね。
うんうん、そうですね、そうあの結構ちゃんと前、収録の前に30分打ち合わせをして、うん、あのまあ、ここで話すことも喋るし話せないことも、ね、はい、喋ってたりとか、あの後の時間もね、あの、まあ、この収録の感想を言いながらちょっと、うん、なんだろう、次こんなことやるんでなんかこういうことやりましょうよみたいな、そんななんか今後につながるような話もその後できたりとか、
うん、そうですよね、あの番組の時にあの直近の、イベント活動のお知らせもご紹介いただいているんですけれども、うん、はい、そういうことがあると、うん、じゃあ次はあのこの番組では話せなかったけれども、うん、今度こういうことがあるので、うん、あのぜひ来てくださいねみたいなやり取りとか、はい、ああそういう活動していらっしゃるんだって、うん、お互いが知るような時間にもなっているのかなというふうに思いました。
で、活動ここで話してもらった後、終わった後に僕がからあのこんな団体さんあるんですけど知ってますかっていうので、なんかちょっとこうつなげたられたりとか、
あそういったことも実際にありましたですか、はいはい、
とかここでの困りごとみたいなのがあのちょっとあの相談乗りますみたいなことで、はい、っていう話をしたりっていうような、うん、本当に何だろう、このラジオ出てもらうことでその団体のことを僕自身が深く知ることができて、っていうのがやっぱなんか一番僕にとっての魅力に なってるかなと思います。
京都 NPO センターさんに来られる方って本当に様々な、うん、あのこれから団体を設立しようかどうか迷っているような団体の、うん、あの団体にならない前の方もいらっしゃれば、すで、うん、にあの活動されていらっしゃって、うん、その後の手続き等々で来られる方、うん、本当にあのいろいろな方々にお越しになられて、うん、してらっしゃるので、はい、で最近の NPO 市民活動の状況についてもよくよく、うん、あの人の顔が見える中で知ってらっしゃってる、はいはい、っていうことを、うん、こう番組を通して、うん、あの団体の方のご活動紹介だけじゃなくてコーディネーター、およびそのコメンテーターとして、うん、真鍋さんたちが話していただくことで、番組してらっしゃる方もこの番組を通して、あ自分たちの活動は社会的にこういう位置づけにあるんだっていうことをこうなんか再度知られる、うんうん、それがまた発信する言葉の一つになっていくっていうところが、うんうん、この番組の意義のありやさの一つだなっていうふうにも思いました。
そうですね、うん、 そうそう、やっぱ外からの人間がというか、まあ、僕とか、うん、あの藤本さんがその活動ってこういう意味があるんですよねということで気づきが多分生まれたりとかもあるので、なので多分僕らも割とコーディネートしてる団体ってもう自分たちでガツガツやってるっていう団体よりかは、
はい、
あのまあ、これからあの活動が広がっていくとか、うん、まあ、あの始めたばっかりとか割とそういった団体が、多かったんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、うん、あのまあ、ラジオカフェはいろいろな番組を、うん、放送いただいているんですけれども、うん、ハッピー NPO に出演されて出会った番組の、あの、あ、番組に出会った方がご自身で番組を持たれたりとか、すごいもう10年以上前に出たんだけれども、うん、ラジオカフェのことを覚えてくださっていて、うん、であのまた番組したいっていうような部分でつながったりとか、あとその最近あったことなんですけれどね、はいはい、LGBTQ 関係の活動をしたいと思って、うん、まず市民線にそういう団体があるかどうかって聞きに行かはった方がいらっしゃって、うんうん、であのその当時は、うん、そういった団体があのまだその知る限りありませんと、うんうんうん、であのそうなんだけれども、うん、思いがあるならご自身で作ってみてはいかがですかっていうアドバイスを窓口で受けて、あ、じゃあ作ってみようってことで作られた団体さんがいらっしゃるんですよ。最近その方にもあのお話を伺う機会があって、そういったあの形番組を返しても返さなくてもなんとなくこう市民活動が京都 NPO センターやラジオカフェでふんわりつながっていってるようなこと、これってすごくあの心強いとか本当に顔の見える範囲がどんどん広がっていってるなっていうことは、ラジオカフェとしてはこの番組の意義の一つだなっていうふうに考えております。ありがとうございます。後半もまだまだお話を伺っていきたいのですが、今回ミュージックブレイク、
はい、
真鍋さんに曲をセレクトいただきましたのでご紹介お願いします。
はい、はい、スピッツでスカーレットです。
京都ハッピー NPO、 本日は普段ナビゲーターを務めております私、京都三条ラジオカフェの藤本と、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。
はい、この2人でお届けしております。あのナビゲーターコーディ、コーディネーターおよびコメンテーターとしてのこう、うん、立場からお話を進めていきましたが、うん、改めてこの真鍋さんに伺います、うん、コーディネーターとしての役割で意識していることであったりとか、うん、はいはい、何か真鍋さんだからこその部分みたいなことをお話しいただけますか。
はいはい、そうですね、まあ、この団体をなんかいろんな人に、うん、広く知ってほしいっていう、まあ、意味であのどんな団体さんに出てもらおうかなっていうのを考えていて、
はい、
で多分ここ数年、
はい、
僕めちゃくちゃ学生団体をコーディネートしてることが多くて、そうそうそう、多分あのまたバックナンバーというかあのポッドキャスト見てもらったら分かると思うんですけど、うん、あのまあ、他の僕のあのになってる事業であの輝く学生応援プロジェクトっていう京都市のから委託受けてやってる事業があって、その中で、学生たち、まあ、京都学生さんすごく多くて、うん、あの人口の1割、ね、占めるぐらい多くて、ね、
はい、
多くて、で、そういう NPO、市民活動のを学生が主体として、やっているということもすごく、まあ、多くあるんですね。なんですけどなんか意外と僕ら知らないよね。
知らない、うん、外に出てはいらっしゃるんだけれども、うん、なんかやっぱり何なんでしょうね、うん、知らないことが多い、うん、初めましてのことが多いです。
そうですよね。っていうことで、あのなのでこう学生の中にそういうすごく地域に出て頑張ってる学生たちがいる、でそれをあの大人地域大人の人に、うん、あのこう知ってもらって応援してもらおうということで、まあ、そういった取り組みをあの別でやっていて、まあ、その一環じゃないですけど、
はい、
であのこのラジオを使って、うん、あの学生たち あの活動するして学生たちの声をあのいろんな人たちに届けたいなということで、うん、結構意識してあの学生団体をあのコーディネートさせてもらってますね。
だからあのそこで初めて知り合った学生団体の方を、番組で初めましてという形で話すことも多い、
うん、そうですね、
うん、
もうなんかそうなんかもう楽しそうに面白そうにやってるなっていうのが外から見えたら、とりあえずラジオ出て連れて来てもらうみたいな感じのもあるので、うん、結構活動がこれからみたいな、
はい、
団体も割と読んだこともあるんじゃないかなと思います。
うん、NPO 法人で立ち上げてその社会人としてやってはる人は、うん、その長い場合は20年30年としてらっしゃる方もいることに比べると、うん、やっぱり学生の間に始めはった団体は、うん、まあ、長くてもその引き継いでいたとしても、
うん、
関わってらっしゃるのが4年、うん、長いくらいになるわけですから、はい、そこだからこその話せる部分っていうのも本当にたくさん発信していただいたなっていうふうに思います。
はいはい、うん、そうですね。で、多分このラジオ のハッピー NPO の成果というか、うん、としてはやっぱそのもちろんこの、ラジオを聞いた人がその活動に参加してくれるとか、まあ、このラジオをきっかけでその団体のことを知ってもらったっていうようなこともあるんですけど、もう一つはこのラジオをきっかけに他のメディアにもどんどんつながっていくっていうような、
それは嬉しい、
うん、こともその団体さんから聞いていて、
へ、うん、それはラジオに出ましたっていうことを、うん、おっしゃられて、
というか多分ね、他のメディアの人がこのハッピー NPO の多分のホームページとかだと思うんですけどをチェックされてて、
うん、
あ、この団体面白そう、うちのなんか例えばうちの番組を呼ぼうとかいうようなことで、なんでここ、まあ、そんなにね、そう今言ったようにこう社会にあまり知らまだ知られていない、っていうような団体さんが、まあ、多く出演いただいてるかなと思うんで、本当にこれをきっかけに、あ、そんなすごい団体があったのかとか面白い取り組みあったのかっていうので、どんどん広がっていく、なんかその一番最初の部分になってるんじゃないかな、まあ、そういう、うん、ことも多くあるなと思って今ちょっと振り返って思いましたね。
京都三条ラジオカフェとして大事にしているのがその市民自身の発信力をつけるみたいな部分が一つあって、それは発信するツールってもうこの時代たくさん増えたんだけれども、うん、そこに対してこう発信するための言葉を持っているか持っていないかっていうのはまた一つ段階の違う話であって、うん、ラジオを通して私たちはいろいろあるツールに発信する言葉をこう出せるための一つの平たい緩やかな場になったらいいなって思ってるので、うん、はい、そういういろいろな団体を探している方がこのラジオカフェに出演された方々のラジオを聞いて、あ、いいなって思わはったってことは、その発信してる方ご自身のやっぱり語っている言葉を聞いていいなと思って、うん、つながっていくだろうなって思うので、はい、こういろんな段階年数の団体の方に出ていただいてると思うんですけれども、うん、はい、本当にこうこの場を通して、対話を通して言葉が出来上がっていく、うん、届くものになっていくっていうところは、なんか今後ますますいろんな方に出演いただきたいですね、はい、っていうことを、はい、前回釈迦さんとも話していたことになりますが、真鍋さんとしてもそのあたりを、
そうですね、もしくは釈迦からもあったと思うんですけど、
はい、
この20年で社会課題を解決しようと動く主体っていうのが多分どんどん多様化していってるなっていうのを感じていて、もちろんこういう NPO 市民活動グループとして、活動してると人もところもあれば、その大学のサークルとかいう形で、
そうですよね、学生の方が出てくれてるっていうのはその一端ですよね、う
ん
う
ん、はい、もあれば、まあ、もちろんこれは昔からあったと思うんですけど、うん、まあ、そういった学生たちもあれば、はい、会社がそういったことになっている、うん、まあ、それはもしかしたらビジネスの手法で解決しようとしているかもしれないし、
はい、
もうそういう本業とは別に、社会貢献活動として行っているものもあるし、なんかそういったこう垣根というか、うん、がどんどんなく崩れてきていっているような気がするので、うん、なんかもうこういう今京都ハッピー NPO っていう NPO っていう 主体にも限って ね名前ついてますけど、まあはい、もうちょっとここを広げて、あのいろんなそういう社会課題解決の形を皆さんに提示できるような、番組になるとなんかいいなっていうふうに、まだちょっと具体的な形が見えてるわけじゃないんですけど、そんなものが出来上がるといいなと思ってます。
当時はその NPO っていうものが一つのまあ掛け声というか集まるキーワードの一つになっていたんだけれども、うんうん、今はむしろそのなんだろう、社会全体、
うん、
京都ハッピー社会、うん、みたいなダサすぎる今の
社会
ソサイティになってきているんですよね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、なんかそのね最近だと SDGs とかありますけど、うん、なんかもうその NPO だけがこういう活動するんじゃなくて、まあ、社会全体としてなんかみんなが当たり一人一人が当たり前のようにこういうことやるよねみたいな雰囲気にどんどんなってきているというか、そういう風になっていけばいいなと。
そうですよね、あのそこにこの京都ハッピー NPO の番組も応えていけるような番組にしていきたいなと思っておりますので、うんうん、リスナーの皆さんどうぞこうご期待くださいまたあのラジオ好きな真鍋さんとしては、
はい、
今後もそのどうでしょう、コーディネーター、ま、ずっと間違えるコーディネーターとあとコメンテーターとしても、うん、その何かその社会にこうあの活動を広される方がいろいろな方になれていくと、うん、こうね、コーディネーターとコメンテーターとしての役割も変わっていくかありますか？
あ、どうなんでしょうね、まあ、例えば、うん、その今だとその NPO の方、どなたか、およびし一団体の活動を紹介するっていうような番組の形を取ってるんですけど、うん、例えばこれをじゃあ、同じ、じゃあ子どもの貧困 の課題に対して取り組んでる2社をの対談形式でやっていきましょうで、例えばなった時に、片方は NPO の方、もう片方は企業の方ってなると、目指すものは一緒だけど、使ってる言葉が違うというか、みたいなことって起こり得ると思ってて、
はい、
そうすると多分あのコメンテーターの役割としては、うん、もしかするとその2人のこうなんか通訳的なものというか、なんかこう共通言語をなんか探すみたいな役割になったりとか、そんなことができるかわからないですけどまあ求められることとしてはそんなのがあったりするんじゃないかなって、はい思います。
ラジオ好きな面で言うと、その いろいろな方が出る番組っていうのはまたこう楽しげもあったりするのかな、
そうですね、
あんまりオールスター大集合みたいな
そうですね、あとだからそうあのあ今日もそうですけど、うん、あの映像があると、
はい、
また そういったこう大人数が出るっていうのがなんか可能性が広がるかなと思ってて、
はい、
あの人が多くなるとあの誰が今何喋ってるのかあの音声だけだと分かんなくなっちゃうじゃないですか。
なかなかね、男女なら声のコントラストがはっきりしてるんですけれども、うん、はい、やっぱり年代であったり、まあ、声質が、うん、はい、似通っていくと結構ね、分からないもんですよね。
そうです
よね。
で特にそれが人数多くなると、
うん、
ね、
うん、
まさにまたそれも大変になると思うんですけど、
うん、
なんかそのあたりもなんか、ね、クリアできていけるといいなと思って、ね、ちょっと試験的に今あの動画を撮っているんですけど、
はい、ありがとうございますまたこのあたりもね、いろいろな形で模索しながら楽しんで番組を作れたらなと思っております。はい、本日はあの先週と今週と2回にわたって普段ナビゲーターコメンテーターを務めている2人がこの番組を振り返ってこれからについて語る時間としてお届けさせていただきました。本日はコメンテーターの真鍋拓司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それではそろそろお別れのお時間です。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。